保証。回想。11月の終わりの寒々とした霧の夜だった。ホームズと私はベーカー街の居間で、炎を上げる暖炉の両側に座っていた。デボンシャー訪問の悲劇的な結末以降、彼は非常に重要な二つの事件にかかりきりになっていた。一つ目の事件で、彼はノンパレル・クラブの著名なトランプ疑獄事件に関係して、アップウッド大佐の残虐な行いを暴露した。二つ目の事件で、彼は不幸なモンパンシエ夫人を、義理の娘のカレル城の殺人容疑から守った。義理の娘は、これは記憶に残るだろうが、6ヶ月後、ニューヨークで生存し結婚しているところを発見された。ホームズは、いろいろな困難や重要な出来事が次から次へと発生した2つの事件を解決し、上機嫌だったので、私はバスカビル事件の詳細について話すように頼むことができた。私は忍耐強くこの機会を待っていた。彼が決して事件が重複するのを許さないことは気づいていたし、彼の明晰で論理的な精神は、現在の仕事を離れて、過去の思い出をくどくどと話すようにはできていなかった。しかし、さあ、ヘンリーとモーティマー医師が長い旅に出る途中でロンドンにやってきた。さあ、ヘンリーは弱った神経を回復するのに、旅行に出ることを勧められていたのだ。この日の午後、二人がベーカー街を訪問していたので、バスカビル事件が会話に上るのは自然なことだった。事件全体の流れはホームズは言った。ステープルトンと称する男の立場から見れば、単純で直接的だった。しかし、彼の行動の動機を知る手段を全く持たず、事実関係の一部しか知り得ない者にとっては、すべてがこの上なく複雑に思えた。僕はミセス・ステープルトンと話をする機会があったから、真相は完全に明白になり、何も謎のまま残されたものがあるとは思っていない。この事件については、僕の事件簿作員の B の見出しのところを見れば、いくつか記録があるはずだ。君が覚えている限りでいいから、事件の流れの概要を話してくれないか。もちろんいいよ。全部の事実を覚えているかは保証できないがね。精神を非常に集中すると、過ぎ去ったことが奇妙に消えてしまう。弁護士は、事件に精通して、専門家とその分野の議論ができるが、法廷で1、2週間が過ぎると、すべてが頭の中からもう一度放り出されることに気づく。結局、僕の事件はいつでも最新のものにとって変わられるので、カレル城がバスカビル間の僕の記憶を曖昧にしている。明日、僕はおそらく何かちょっとした事件に興味を惹かれ、その代わり、美しいフランス女性と悪名高いアップウッドが記憶から追い出されるだろう。しかしあの犬の事件に関しては、ほとんど説明することができると思う。僕が何か言い忘れたことがあったら、君が指摘してくれ。僕の調査によって、一族の肖像画は正直で、あの男が本当にバスカビルの人間だったという事実が判明した。彼はあのロジャー、バスカビルの息子だった。さあ、チャールズの弟で、邪悪な人間だという評判があり、南アメリカに逃げて結婚せずに死んだと言われていた男だ。実際は、彼はその地で結婚していたのだ。そして一人の子が生まれた。その子供の名は父と同じだった。この息子は、コスタリカの美人ベリル・ガルシアと結婚した。そして多額の公金を横領し、名前をバンデルーアと変えイギリスに逃亡した。そこで彼はヨークシャー東部に学校を設立した。この教育という特殊な仕事を企てた理由は、彼が母国に帰る旅の途中で弱った教師と知り合いになっていたからだ。そして彼はこの事業を成功させるために、この教師の能力を利用した。しかし、フレーザーという名前のその教師は死に、悪行の噂が立って学校経営は傾き始めた。バンデルーアは名前をステープルトンに変えた方が都合がいいと判断した。そして彼は、残りの財産、将来の野望、昆虫学の趣味を携えて南イングランドへとやってきた。 僕は大英博物館で彼が昆虫についての権威者とみなされていることを知った。そして彼がヨークシャーにいる時に初めて記録した、ある蛾の名前として、ヴァンデルーアの名前は、永遠に残っている。これからの彼の人生は、我々にとって激しく興味を惹かれる部分だ。この男は家計を調査し、彼が膨大な財産を入手する障害になっているのは、二人の人物しかいないことを発見した。僕は、彼がデボンシャーに来たとき、彼の計画はまだ非常に曖昧だったと考えている。しかし最初から良からぬことを企んでいたのは、彼が妻を自分の妹として連れて行ったことから明らかだ。彼はまだ計画の詳細をどのように組み立てるか、はっきりしていなかったかもしれないが、彼女をおとりとして使うという考えは、明らかにすでに彼の心に芽生えていた。彼は必ず最終的に財産を得る覚悟で、彼はその目的のためなら、喜んでどんな手段にも訴え、どんな危険をも犯すつもりだった。彼が最初にやったのは、先祖の家のできる限り、近くに家を構えることで、次に、さあ、チャールズ、バスカビルや近所の人たちと親交を深めることだった。さあ、チャールズは自ら彼にバスカビルの犬の話をし、自分の死に至る道を準備した。ステープルトンは、僕は彼のことをこう呼び続けるが、あの老人の心臓が弱くて、一つ衝撃を与えれば死に至ることを知っていた。彼はモーティマー医師からこれを聞き出した。彼は同時に、さあ、チャールズが迷信深く、この恐ろしい伝説を真面目に捉えていることも聞き出していた。彼は天才的な頭脳で、すぐに一つの方法を思いついた。それは、殉難者を死に至らしめることができるにもかかわらず、真の殺人者を罪に問うことはまず不可能だという、巧妙な方法だ。このアイデアを思いつき、彼は注目に値する洗練さでそれを実行に移した。波の作詞なら、獰猛な犬を使うだけで満足しただろう。こういうことにかけて、彼は天才的なひらめきを持っており、人工的な細工によって犬を悪魔に仕立て上げた。あの犬はロンドンのフラム・ロードの販売店、ロス&マングルズで購入したものだ。あれは、店が持っている中で、最強で一番獰猛な犬だった。彼はそれをデボン北部線で連れてくると、荒野を横切ってはるばる長距離を歩かせた。噂に登ることなく家に連れてくるためだ。彼は昆虫採集の過程で、すでにグリンペンヌ町を通過できるようになっていた。だから、この犬を置いておく安全な隠し場所を見つけていたわけだ。そこで彼は犬を飼いながらチャンスを待った。しかしチャンスはなかなか来なかった。あの老人は日が暮れてから、敷地の外におびき出されたりはしなかった。何度かステープルトンは犬を連れて潜んだが、成果はなかった。こうした虚しい試みをしている最中に、彼は、いや彼の犬が、農夫に目撃され、あの伝説の犬に新しい確証が生まれたのだ。彼は妻がさあ、チャールズを誘惑し、破滅へと誘導するように望んでいた。しかし予想外にも、この時、彼女は言うことを聞かないと分かった。彼女は積極的にこの老紳士に恋愛感情を抱かせようとはしなかった。もしそうなれば、さあ、チャールズはステープルトンの思うがままだったはずだ。脅しても、殴っても彼女は動かなかった。彼女がこの策略に協力しようとはしなかったので、しばらくの間ステープルトンは手詰まりになった。彼はこの困難から脱出する方法を見つけた。さあ、チャールズは、ステープルトンと友情を育んでいたが、あの不幸なミセス・ローラ・ライオンズの件で、彼を事前の代理人にした。これがきっかけで、彼は自分自身を独身者と偽り、彼女に対して完全な影響力を獲得した。そして彼女が夫と離婚した暁には、結婚すると思わせた。彼の計画は突然重大な局面を迎えた。モーティマー医師の勧めで、これには彼自身も賛成するふりをしたが、さあ、チャールズが缶を去ろうとしていることを知ったのだ。 すぐに行動を起こさねば、獲物は手の届かないところに行ってしまうかもしれない。それゆえ、彼はミセス・ライオンズに、ロンドンに立つ前の夜に会ってほしいとせがむ、あの手紙を書くように強制した。彼はその後、もっともらしい口実で、彼女がその場所に行かないようにし、待ち望んでいたチャンスを手に入れた。その夜、彼はクーム・トレーシーから馬車で戻り、時間になると犬を連れ出し、地獄犬の模様を描き、老紳士が待っているはずの門近くまで連れてきた。犬は主人の指示によって、くぐり門を飛び越え不幸な老紳士を追跡した。老人は一位の小道を叫びながら逃げた。あの暗いトンネルの中では、大きな黒い生き物が、口から炎を出し、目を燃え上がらせて、跳ねながら後を追いかけてくるのは、きっと見るも恐ろしい光景だったに違いない。老人は心臓病と恐怖によって小道の端に倒れて死んだ。犬はさあ、チャールズが道を走っている間、ずっと草の生えた縁の上を走ったので、人間の足跡以外は残らなかった。さあ、チャールズが倒れて動かないのを見て、犬はおそらく匂いを嗅ごうと近寄った。しかし彼が死んでいるのを知って、また元に戻った。モーティマー医師が見た足跡がついたのはこの時だ。犬はおとなしくするように指示され、急いでグリンペンヌ町の隠れ家まで連れ戻された。そして、警察を当惑させ、田舎中を怯えさせ、最終的にこの事件を我々が手掛けるきっかけになった謎が残された。さあ、チャールズ・バスカビルの死はこれまでにしよう。真の殺人者の犯罪を立証するのがほとんど不可能になっているという、悪魔のようなずる賢さが見て取れるだろう。彼のただ一人の共犯者は決して秘密をばらさない。そして、この共犯者の奇怪な信じがたい外見は、余計に秘密を強化する働きをした。この事件に関係した女性二人、ミセス・ステイプルトンとミセス・ローラ・ライオンズは、どちらも、ステイプルトンに対して強い疑いが残った。ミセス・ステイプルトンはこの老人に対して彼が策を練っていたことも、犬の存在も知っていた。ミセス・ライオンズはそのどちらも知らなかったが、彼だけが知っている約束の時刻に人が死んだことで、何かを感じた。しかし二人とも彼の影響下にあったので、彼は二人に恐れは抱いていなかった。彼の仕事の前半は成功裏に達成された。しかしさらに難しい仕事がまだ残っていた。ステイ・プルトンがカナダの相続人の存在を知らなかったという可能性はある。いずれにしても、彼はすぐに友人のモーティマー医師からその存在を知っただろう。そして彼はモーティマー医師からヘンリー・バスカビルの到着に関することを、すべて聞き出した。ステイ・プルトンの最初の考えは、このカナダから来た若いよそ者を、デボンシャーに足を踏み入れさせずに、ロンドンで始末してしまおうというものだった。妻があの老人を罠にかける手伝いを拒んで以来、彼は妻を信用できなかったので、影響力を失うのを恐れて、長い間、目の届かないところに残そうとはしなかった。彼女をロンドンに一緒に連れてきたのはこれが理由だ。僕の調査で、彼らはクレーブン街のメクスバラ、プライベート、ホテルに泊まっていたことが分かった。そこは実際、僕の調査員が証拠を求めて訪ねたホテルの一つだった。ここで彼は妻を部屋に閉じ込め、顎ひげで変装してモーティマー医師をつけてベーカー街へから、駅、そしてノーサンバーランドホテルへと行った。妻は夫の計画を薄々感づいていたが、夫に非常な恐れを抱いていたので、残酷な虐待に根ざした恐怖だ。彼女は、危険が迫っていることが分かっていた男性に手紙を書いて警告しようとはしなかった。もし手紙がステイ・プルトンの手に落ちれば、彼女の命が脅かされるに違いない。結局、我々が見たように、彼女は単語を切り抜き、文を構成するという手段を取った。そして筆跡をごまかして手紙の宛名を書いた。それは準男爵に届き、彼に身の危険を最初に警告することになった。 犬を使わざるを得ない場合に備えて、さあ、ヘンリーが身につけているものを何か手に入れ、いつでも犬に彼の後を追わせる手段を確保しておくことは、ステープルトンにとって不可欠だった。彼は、持って生まれた迅速さと大胆さですぐこれに着手した。そして、ホテルの靴磨きか接待係の女性が、彼の計画を助けるために買収されたことは、疑問の余地がない。しかし偶然にも、入手した最初の靴は新品で、結果的に、彼の目的には無価値だった。彼はその後それを戻して、別の靴を手に入れた。これは非常に有益な事件だった。これで僕は、疑問の余地なく、我々の相手が本物の犬だと分かったからだ。それ以外に、しつこく古い靴を手に入れようとするのに、新しい靴に関心がないという理由は説明できない。出来事がより突飛で異様であるほど、それはより慎重に調べるに値する。そして事件を複雑にするように見える、まさにその点が、適切に考慮され、科学的に扱われたとき、最も解明しやすいものなのだ。次の朝、さあ、ヘンリーたちがやってきたが、ずっとステープルトンが馬車で後をつけていた。僕の顔とベーカー街の住所を知っていたことや、全体の行動から考えて、おそらくステープルトンはこのバスカビル事件が初犯ではないだろうと想像している。思い出すのは、西部地方で、ここ3年間に、4件の大きな強盗があったことだ。いずれも犯人は逮捕されていない。フォークストン・コートで5月に起きた最後の事件は、驚くべきことに、覆面の単独強盗犯が、居合わせたボーイを平然と撃っている。間違いなく、ステープルトンは、ずっと以前から大胆な凶悪犯として、目減りする資産をこんな手口で埋め合わせていたのだ。彼があんなにも守備よく我々から逃げたのは、実によく準備ができていたという実例だ。そして御社を通じて僕の名前を送ってよこしたことで、彼の大胆さも見せつけられた。この時、彼は僕がこの事件を引き受けたことを知り、それゆえロンドンではチャンスがないことを悟ったはずだ。彼はダートムアに戻り、準男爵の到着を待ち構えることにした。ちょっと待ってくれ。私は言った。君が事件の流れを正しく説明しているのは確かだ。しかし説明し忘れている点が一つある。飼い主がロンドンにいた時、犬はどうしていたのだ？僕はその点にかなり注目していた。間違いなく重要な点だ。ステープルトンに共犯者がいたことは疑いようがない。その共犯者に全ての計画を打ち明けて、運命を預けたというのはまず考えられないがな。メリピットハウスに年寄りのした男がいた。名前はアンソニーだ。彼とステープルトンとの関係は、数年前の学校を経営していた時代まで遡る。したがって彼は主人たちが実際は夫婦であることに気づいていたはずだ。この下僕は逃走し、イギリスから脱出した。アンソニーはイギリスでは一般的な名前ではないが、スペイン人やスペイン系アメリカ人では、アントニオという名前がよく見られるのは暗示的だな。この男は、ミセス・ステープルトンのように、素晴らしい英語を話したが、妙に滴らずな口調だった。僕は自分の目でこの老人がステープルトンが印をつけていた道を使ってグリンペンヌ町を通り抜けるのを見た。したがってステープルトンが留守中、犬の世話をしていたのが彼だったということは、十分にあり得ることだ。彼はその獣が使われる目的を全然知らなかったかもしれないが、ステープルトン夫妻はデボンシャーに戻った。その後すぐにさあ、ヘンリーと君がやってきた。ここで、あの時、僕がどこまで事件を把握していたかを言っておこう。もしかすると君も覚えているかもしれないが、新聞の文字が貼り付けられていた紙を調査中に、僕は透かしを入念に調べた。それを確認するつもりで、目から数インチのところにまで紙を持ち上げた時、かすかな香りがするのに気づいた。ホワイト、ジャスミンという名の香りだ。香水には大きく分けて75種類あるが、 犯罪の専門家がそれぞれを嗅ぎ分けることができるのは、非常に重要な能力だ。僕が経験した範囲でも、一度ならず、事件の解決が、素早く匂いを識別することにかかっていたことがある。この香りは女性の存在を暗示した。だから、僕の考えはステープルトン兄弟にすでに向かい始めていた。このようにして、僕は犬の存在を確実に知り、西部地方に行く前に犯人の目星をつけていた。ステープルトンを見張るのが僕の目的だった。しかし、僕が君たちと一緒に行けば、彼は油断なく警戒するだろうから、それができないのは明らかだった。だから僕は君も含めて全員を欺き、ロンドンにいると思わせておいて、密かにやってきた。僕の苦境は君が想像していたほど大したものではなかった。あれ式のことで捜査の障害になるわけがない。僕はほとんどの間、クーム・トレーシーに泊まり、あの荒野の小屋はただ捜査現場の近くにいる必要がある時に使っただけだ。僕はカートライトを一緒に連れてきて田舎の少年の扮装をさせた。彼は実によく僕を手助けしてくれた。僕は食物と清潔なシャツを彼に頼っていた。僕がステープルトンを見張っていた時、カートライトはしばしば君を見張っていた。だから僕はすべての手がかりを手中に収めることができた。君の報告が即座にベーカー街からクーム・トレーシーに転送され、すぐに僕が入手していたのはすでに話した。あの報告は僕には非常に役に立った。特に、偶然ステープルトンの真の過去の一部を入手したのは大きかった。あの男女の正体をはっきりさせることができて、ついに正確な展望が開けた。囚人が脱走した事件、そしてこの囚人とバリモア夫妻の関係によって、この事件は非常に込み入っていた。これも君が非常に見事な方法で解決した。もちろん僕も自分なりの調査で、すでに同じ結論に達していたがね。君が僕を荒野で発見するまでに、僕はこの事件全体を完全に理解していた。しかし陪審員に提出できる証拠を掴んでいなかった。あの夜、ステープルトンがさあ、ヘンリーに対して試みたことでさえ、最終的に、不幸な囚人の死という結末に終わったが、彼の殺人を証明する目的からすれば、大して役に立たなかった。彼を現行犯で逮捕する以外、方法はなさそうだった。そしてそうするためには、さあ、ヘンリーを一人で、無防備に見えるような状態に置き、おとりとして利用しなければならなかった。我々は依頼人に深刻な衝撃を与えるという犠牲を払って、それを実行した。そして、事件をきれいに解決し、ステープルトンを破滅に追いやることに成功した。率直に言って、さあ、ヘンリーをあんな危険にさらしたことは、僕の事件管理の手落ちだ。しかしあの獣が見せたような、恐ろしくすくみ上がるような姿は、全く予想もしなかったし、想像もできないほど短い時間で突進してくることを可能にした霧を予測することもできなかった。このような犠牲を払ったが、目的はうまく達成できた。専門家もモーティマー医師も、精神的ショックが一時的なものだと僕に保証してくれた。長い旅行で、さあ、ヘンリーは、ボロボロになった神経だけではなく、傷ついた感情も修復できるだろう。さあ、ヘンリーのあの女性に対する愛情は真摯で誠実なものだった。そして彼にとって、この邪悪な事件の最も悲劇的な部分は、彼女に欺かれてきたことだった。残っているのは、彼女が全体として果たした役割を示すことだ。ステープルトンが彼女に影響力を行使していたことは、疑うことができない。それは愛だったかもしれないし恐怖だったかもしれない。もしかすると両方だったかもしれない。この二つは決して両立しない感情ではない。どちらにせよ、彼は効果的に女性を支配した。彼の命令で、女性は彼の妹で通すことに同意した。しかし彼女を殺人の直接の共犯者に仕立てようと企んだ際、 彼は彼女に対する支配力の限界を知った。彼女は、夫の計画は言わなかったが、機会があれば、さあ、ヘンリーに警告することを厭わなかった。そして何度も何度も彼女は警告しようとした。ステープルトンは嫉妬を感じない男ではなかったようだ。だから準男爵が女性に言い寄ったのを見たとき、それも彼の計画の一部だったにもかかわらず、大いに憤慨して割り込まずに入られなかった。この時は、彼の自己抑制能力が巧妙に隠していた激しい感情があらわになった。親密な関係のおかげで、さあ、ヘンリーは頻繁にメリピットハウスを訪れるようになり、遅かれ早かれ彼が望んでいたチャンスが得られることは確実になった。しかし決定的な日に、妻は突然彼に立てついた。彼女は囚人の死の何かをつかみ、さあ、ヘンリーが夕食に来る夜、犬が納屋に置かれているのを知った。彼女は夫の殺人計画をやめるように説得した。そして激しい口論が続き、その最中に彼は初めて彼女に別の女がいることを明かす。彼女の定説は瞬間的に苦い怒りへと変わり、彼は彼女が自分を裏切りかねないと分かった。だからさあ、ヘンリーに警告する機会を与えないようにするため、彼女を縛り上げた。そして彼は疑いなく、田舎地方全体がさあ、ヘンリーの死を家計の呪いとみなしたとき、間違いなくそうなっただろうが、彼女がもう一度過ぎ去った事実を受け入れ、知っていることを口外しないだろうと期待していた。これについては、どう考えても、僕は彼が計算間違いをしていたと思う。もし我々が現場にいなかったとしても、彼は破滅を免れなかったはずだ。スペインの血を引いた女性は、あんな屈辱をそう簡単に容赦しない。さて、ワトソン、記録を見ずにこの面白い事件の詳細を語れるのはここまでだ。何か不可欠なものを説明できていないか、どうかは知らないが。彼は老いた叔父に幽霊犬をけしかけたのと同じ方法で、さあ、ヘンリーを恐怖で死に追いやれるとは思えなかったはずだが、あの獣は獰猛で飢えていた。その外見で犠牲者が死ぬまでの恐怖を感じなくても、少なくとも抵抗しようとする意志を封じることができただろう。なるほど。一つだけ難問が残っている。もしステープルトンが財産を相続することになれば、相続者だとは一言も言わず、偽名を使って屋敷のアンナに近くに住んでいたという事実をどう説明するつもりだったんだろう？疑われたり、警察に捜査されることなく、相続権を主張する方法があったのだろうか？それはこの上ない難問だな。それを僕に解決しろというのは高望みだと思う。僕の捜査の範囲は過去と現在で、人間が将来何をするかというのは、答えにくい問題だ。ミセス・ステープルトンは、彼が時々この問題について話すのを聞いたことがあるらしい。可能な方法は3つある。彼は南アメリカのイギリス当局に自分の身元を確認してもらい、イギリスに全く来ることなく、その地で財産を得ようとしたかもしれない。そうでなければ、ロンドンにいる必要がある短い期間中、念入りな変装をしたかもしれない。または、彼は再び共犯者を使ったかもしれない。証明書と書類を用意して、その共犯者を相続人に仕立て、その男の財産から一定の分け前をいただくという方法だ。あの男について判明していることから考えて、彼が困難を切り抜ける手段を何か見つけただろうということに、疑問の余地はない。さあ、ワトソン、何週間も激務が続いた。一晩くらい、もっと楽しいことを考えてもいいだろう。ユグノー教徒のボックス席の切符がある。ド・レシュケ兄弟を聞いたことがあるかな？じゃ、30分で用意してもらえるか？まずは、雪がけにマルチーニによって軽い夕食をしよう。